너. 皆さんおはようございます。今日はさらに優れた賜物は愛と題してお話をいたしたいと思います。前回は希望についてお話をいたしましたので、今日は愛についてお話をいたしたいと思います。この今日の修法の右側に説教の要約というのことがものがあります。そこの箇所を読みたいと思います。第一コリント12章の最後でパウロはさらに優れた賜物を熱心に求めなさい、私はそれを示しましょうと言われました。この13章はそのさらに優れた賜物について述べています。聖霊は見える賜物と見えない賜物を私たちに与えておられます。見える賜物は一時的な賜物です。しかし見えない賜物はいつまでも残るものです。13章13節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。一番優れているものは愛ですと述べられている通りです。ここに書かれている通りであります。この、今日の用紙に従ってお話を進めていきたいと思います。またこの修法ですね、修法のところには全テキストが載っております。説のところに私はいつもマークを入れて緑とか黄色とか入れてるんですね。こうするとなかなか見栄えがいたします。で、今日愛について多くの場所で語られております。で、私たちこの身近に思い浮かべる愛は男女の愛です。いつも映画やテレビの番組のテーマはこの愛でいっぱいであります。次に思い浮かべるのは家族の愛です。その中でも特に母親の愛であります。そしてその次に思い浮かべるのは友情の愛であります。すなわち兄弟愛です。それでは今日のテキストに述べられている愛はどの愛のことを言っているんでしょうか。今日のテキストのこの13章の4節から13節まで書かれているところの愛は今述べましたどの愛でもありません。新約聖書の言語であるギリシャ語、これは旧約聖書はヘブル語で書かれておりますが、新約聖書はギリシャ語で書かれております。そこにはこの4つの愛を表す言葉があると言われております。私はある時に本当に4つの愛を表す言葉があるのかと思いまして、この聖書のギリシャ語よりもっと広い一般のギリシャ語の辞典を密接することがありましたので調べてみました。そうしますと確かに4つの愛があることが分かりました。です。それを今皆様にご紹介をいたしたいと思います。第一番目の愛、これはまあ日本語にもなってますけれども、エロス。第2番目の愛、これ順序が少し3番目になってしまいましたけれども、フィレオ。 兄弟愛ですね。第3番目、第2番目に書きましたが、ストリゲー。そして第4番目に、アガテーと書いてありました。私はその辞書からメモを取りまして、なるほど、この4つがあるのか。日本では明治以前の江戸時代までは愛という言葉はなかなか使わなかったようですね。それは非常になんか非常に卑猥な言葉であるというふうに捉えられておりましたので使わなかったということです。しかしこの愛にはそのようなエロスもあればフィレオもありストリゲもありまたアガペがあるということを私は初めて知りました。で、聖書に書いてある愛はどの言葉かと言いますと、この下の2つですね、フィレオーとアガペーという言葉です。エロスとストリゲーは必要がないので、その愛は使っておりません。で、このどれもが実は大事なんですね。ギリシャ神話なんかはこのエロスの愛ばかりですね。神々がお互いに恋愛をしたり嫉妬したりというその話なんですね。しかし聖書はもっと深いことを語っています。で、どの愛も実は大事なんですね。エロスの愛は男女の官能的な愛を表します。これは大切な愛でありますが、これは自己中心的な愛です。あります。この愛をめぐって絶えずトラブルが起こってくるのであります。で、第3番目のフィレオは友情を表します。聖書にはこの言葉が多く出てまいります。この愛は美しい愛でありますが、相手が自分にとって愛する価値があるとき、また相手が自分を愛してくれるときにのみ、初めて自分が相手を愛することのできる愛であります。これが兄弟愛。あるいは、姉妹方の間でもそうでありますが、友情というものであります。で、スライドでは第2番目になっておりますけれども、ストリゲーというのは、家族愛ですね。特に母親の愛を表します。母の愛は我が子に対してどこまでも惜しまずに犠牲を払っていく愛であることはご承知の通りです。しかしこの愛は、我が子に限っての限定的な愛であり、時として周りが見えなくなってしまうというものであります。で、前に示しました最後のアガペの愛は、実は神の愛を表します。この愛は、上の3つの愛と根本的に異なっております。アガペの愛は、相手が愛する価値のないものであっても、たとえ相手が自分を愛さなくても、いや、憎んでいたとしても、相手を愛していくところの愛であります。聖書は、この愛を私たちに示し、この愛で互いに愛するように命じているのであります。今日のテキストに出てくる 4節から13節までの愛は、すべてこのアガペの愛について述べています。今、試しに最初のテキストの、今日のテキストの4節から7節までのこの愛のところに、私という言葉に、4節から7節までの愛という言葉を、私という言葉に置き換えてみたいと思います。そうしますと、こんな文章になります。 私は寛容であり、私は親切です。また人を妬みません。私は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。読んでいきますときに、実に読むに耐えかねない文章になってしまっております。いかに私たちのうちにこの愛がないかということであります。このアガペの愛は、聖書が命じているこのアガペの愛は、残念ながら生まれつきの私たちのうちにはないのであります。ドイツの町でハイデルベルクという美しい町があります。その町で今から450年前、1563年に作られましたプロテスタントの信仰告白の信条があります。信条というのは、実は問いを書いて、質問があり、その答えも書いてある。そのことを通して青年たちをこの信仰告白信条によって教育をしていくものでありました。非常によくできたものであります。たくさんのそのようなカテキズムというんですけれども、信仰告白信条が残っております。そのハイデルベルク信仰問答の中の問い4と問いを今お示しいたしたいと思います。問い4、神の律法は我々に何を要求するのですか。キリストは律法の内容をマタイによる福音書22章の中におまとめになりました。マタイの福音書の22の37から40、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは色を変えております。神の愛で愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、神の愛で愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。聖書はこの二つだけが大事だ、律法のすべてはこの二つにかかっていると、この後イエス様は言われました。ですからこの問4の質問は、神の律法は我々に何を要求するのですか、二つの事柄です、というふうに書いてある通りであります。さて問5は、あなたはこれらの全部を完全に守ることができますか。答えは、できません。なぜならば、私たちは生まれつき神と隣人とを憎む傾向にあるからです。このように見事にこのハイデルベルク信仰問答は私たちの姿を的確に表しております。私たちは実は神が命じられたこの愛、神の愛を生まれつき持っていないし、実はこの愛を知らないのであります。しかし紀元30年、この神の愛を私たちに示す出来事が起こりました。それが主イエスの十字架の出来事であったのであります。ヨハネは手紙で 新約聖書の後ろの方でありますが、ヨハネの第一の手紙の4章の9節から10節でこの愛について述べております。前にお聞きいたしましたように、お読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神の愛の愛は神の愛、アガペーですね。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。このように述べられています。私たちはこの愛を教えられることによって初めてそれを知るものとなったのであります。で、この4章の9節と10節のこの一番最後に、ここに神の愛が私たちに示されたと書いてあります。10節にも、ここに愛があるのですと書いてあります。これは日本語ではこのように書くと非常に、分かりやすいわけですね。何々のゆえに、ここに私、神の愛がありますというわけですから、非常に分かりやすい文章であります。しかし、私も聞いた話でありますから、皆様にお教えしたいと思いますが、この言葉は実はギリシャ語で書かれたときには、ここに神の愛が私たちに示されたのですが、一番最初に出てくるんです。十節にも、ここに愛があるのですというのが一番最初に出てきます。ですから読んでる人は突然、ここに神の愛が私たちに示されたのですと書いてありますから、ここにとはどこなのか。それはそれ以下のことであります。ここに、それは、神はその一人子によって、一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛があるんです。十節もそうであります。ここに愛があるのです。そのここにはどれかと言いますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるんです。この愛は私たちは知りませんでした。しかし、神が御子イエス様を私たちにの罪の許しのために与えてくださった、そのことによって愛を知るものとなりました。一番最後のアガペーという神の愛を知るものになりました。このようにある書物は説明をしておりました。本当にそうだな。最初にここに愛がある。そのここというのはどこか、内容は後から説明をされているわけであります。私たちは神の愛を聖霊によって示されて初めて、その愛はどんなものかを経験するものとなりました。なんと素晴らしい愛なのか。私たちは神をがどんな方かも知らないときに好き勝手に生きてきた。しかしそんな私のところに神の霊は訪れて、我が子よ、あなたは救われるのですと問いかけてくださった。キリストがあなたの罪をすべて許しました。その十字架の贖いを信じますかと問いかけてくださった。そこに神の愛があって、聖霊はそのことを私たちに経験させてくださったのであります。12章から13章に今入っておりまして、最後のところに行こうとしておりますが、どういうふうな仕組みで私たちはその愛を知り、愛を実践しなければならないと思うようになったかを自分なりにまとめて図にいたしました。それがこの図であります。 まず神が私たちを愛してご自分と私たちが和解する道を示してくださいました。それは私たちが良い人になって修行を行って悟りを開いてということではありませんでした。御子イエス様が、罪のない御子イエス様が十字架にかかって私たちの罪の罰を代わりに受けてくださいました。それゆえに私たちの罪は許され、神と和解することができた、このことを聖霊は示してくださいました。私たちが神が用意してくださった十字架の和解をただ信じて受け入れるときに、神は私たちを救ってくださるのであります。ですからこの最初の信仰、これは努力とか悟りとか修行ではない。神がこのようなことをしてあなたが救われる道を示されましたというときに、私はそれを信じます、それに信頼しますという最初の一歩。このことによって私は何もしなかったけれども、神がしてくださった和解の技を認めたんですね。受け入れました。そのことから全てが始まるわけであります。神は私たちが御子イエス様の十字架を受け入れたその瞬間に、神の霊を私たちのうちに住まわせてくださったのであります。神の霊、すなわちイエス様の霊と言ってもいいです。私たちの内側にこの御霊という方、霊という神の霊というお方が住まわれるようになりました。この御霊は私たちのうちに知恵や知識や、また信仰、それは賜物としての信仰ですね。今度は何かこの御言葉を使って癒しを行ったり奇跡を行ったり、あるいは、御言葉の通りに起こるという技を私たちに起こさせる信仰ですね。そのような信仰へと導かれる、あるいは予言をする、あるいは異言をする、語る、このように見える賜物を実は私たちに与えてくださいました。それはキリストの体である教会を形成するために必要であったからであります。しかしこの見える賜物は、賜物よりもさらに優れた賜物が存在することを十二章の終わりで言われました。私はさらに優れた道をあなたに示しましょうとパウロは言った。そして13章に入っています。その見えない賜物が実はあるんだ。それがこの見える賜物は一時的であるけれども、見えない賜物はいつまでも残る賜物である。その賜物は希望と愛である。そのことが実は述べられております。私たちはもう希望については前回お話ししましたので、今日はさらに優れた賜物、それは神の愛を知ってこの愛をもってこの人生を生きていくという大事な賜物を私たちにパウロは紹介しているのであります。それは私たちが神の愛をもって生きていくということであります。で、8節を見ますと、今日は4節から13節ですか、ちょうど真ん中辺ですね。愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、異言ならばやみます、知識ならば廃れます。主イエスが再びこの地上にやってくる時が来ると聖書は述べておりますが、イエス様が再びこの地上にやってこられた時には、この地上で 一時的に私たちに与えられている予言の賜物、また異言、知識、癒し、奇跡などはもはや必要とならないのであります。ですから予言の賜物ならば廃れます、異言ならばやみます、知識ならば廃れますと、このようにこの地上で一時的に与えられているものは用なしになってしまう。ですからこの愛は、しかしそれに比べて愛は決して耐えることはありませんと書かれています。愛の賜物はこの地上でも重要でありますが、主イエスが再び来られた後の世界でも実は大切な賜物として続いていくのであります。9節から12節まではそのことを書いてあります。これは説明するよりも読んでいけばわかることであります。読んでみたいと思います。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。主イエス様が再びこの地上に来られた時、全てのものが完全になっている。その時に地上で持っていた一時的なものはもはや必要なくなってしまう、このことを述べております。そして13の12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。主イエス様と再び顔を合わせた時に私は全てのことがわかるんだ、このように書いてあります。ですからこのような地上で与えられる一時的な賜物はやがて廃れていくものである。そして最後に結論をお読みしたいと思いますが、13章の13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。このような結論に至るのであります。私たちは聖霊によって神の愛が私たちにどの時にもどんな苦難の時にも神の愛が聖霊によって注がれているとローマ書に書いてあります。この愛によって私たちは生きていかなければならないのであります。